なでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話なども伺っていきます。大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて大菅さん、今日はどんな方なんでしょうか。
今日はね、若い力の、そんな若い力、
はい、
若い力、おじさんにちょっとパワー注入してほしいなと思って今日は若い力でフレッシュなところをですね、はい、はい、電話の向こうで待機していただいてるんで呼んでおります。よろしくお願いします、
は
い、
ご紹介しましょう。今日話を伺うのはリレーフォーライフジャパン東京お茶の水、坂下千尋さんです。もしもし、坂下さん、
もしもし。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は千尋ちゃん、千尋さん、はい、僕ね、数回だけほとんどこう、顔をこう、スッと、ぐらいお会いしたことはあるんですよ。
はい。本当ですか？
ほら、本人も分かってないんでしょ？
はいはいはい。
お母さんに連れられてね、リレーフォーライフの集まりの時に、うん、数回お会いしたことがあるんですけど。
そうですか。はい。お母さんも、そして千尋さんもリレーフォーライフに関わって見えるということで。はい。坂下千尋さん。坂下さんは今おいくつなんでしょうか？
今16歳の高校1年生です。
16歳、高校1年生。
フレッシュ。
で、お住まいは東京なんですよね。
はい、そうです。
はい。その16歳の千尋さんが、どうしてリレーフォーライフの活動に関わるようになったのか、まずはここから教えていただけますか？
はい。私が幼い頃、小学校じゃないと、3歳ぐらいの時に、母が癌になりまして。
はい。
そう。
はい。で、それで、母は東京に、病院にいて、で、私は、遠くじゃない、おばあちゃんの方に預けられていて、
うん、
結構、幼かったので何もほとんど記憶はないんですけど、
うん、
なんかやっぱり、幼ながらに悲しかったりとか、うん、なんでお母さんいないんだろう、みたいなのを思ってたみたいで、
うん、
で、母がその時に闘病中にたまたまテレビで、2006年のリレーフォーライフの開催の様子を見て、
うん、
それにぜひ参加したいということで、私も一緒にそのイベントに行ったんですね、
うん、
そしたらすごく母が楽しそうにみんなと歩いていて、
うん、
本当に病気なのかというぐらい楽しそうだったので、で私も楽しかったし、母が元気になってくれて、うん、すごく嬉しかったのが記憶にあって、そこから私もこのイベントにもっと関わりたいなっていうふうに思って今も参加しています。
あ、そうですか。う
ん、先ほどから母と出ておりますが、はい、実は僕らも大変よく知ってる方で、はい、まあ、チロママ。
チロママ。
チロママ。この間も2月に東京でお会いしましたけど、初代のね、大分の実行委員長ですね。
はい、そうです。
はい。で、その後、この東京お茶の水は、これで3回目になるのかな？今年、
はい、そうです、
ね、
今年で3回目です、
はい、で、こちらの初代実行委員長でもあるんですね、チロママが。
そうですね、
はい、チロママ、お母様は大分での実行委員長、はい、そこから今東京お茶の水の実行委員長も、
はい、
非常に、はい、実行力のある方なんですね。
そうなんですね、いつも元気で笑顔の素敵な、うん、お母さんなんですが、今日その千尋さんの周りには、はい、実はお友達も来ていただいてる。
そうですね、同じ学校の一緒にお手伝いをしてくれていて、
うん、
はい、お友達が2名ほど
2人、
はい、2人です。はい、
木下さんと松村くんかな。
はい、そうです。
ちょっと声聞かせていただいていいですか？
本当ですね、
はい、大丈夫です。
はい、はい、どうぞ。木下さん、
こんにちは。
こんにちは。
どうも、
こちら岡崎の放送局、前川です。
大菅です。
はじめまして。
はじめまして。
じゃあせっかくですから、木下さんは、
はい、
坂下さんのお友達で、一緒にリレーフォーライフお手伝いもされてるんですね。
そうです。
うん、実際こう参加してみて、最初話を聞いた時どう思いました？
最初は、まずがんについて、周りにがんの人がいなかったんで、
うん、
がんっていうものもよく分かってなかったんですけど、うん、そのイベントに参加してそのブースとかでいろいろがんについて知る機会とかお話聞く機会があって、その中でもっとがんに関心を持つようになったし、うん、活動にもっと真剣に取り組もうっていう感じになりました。
ありがたいですね、
16歳
ね、おじさんは本当にありがたいと思ってますよ。
今もう大菅さんは涙ぐんでいます。
マジかよ。
でもこう実際リレホライフのイベント関わってるといろんな人に会ってるんじゃないですか。
そうですね、
うん、
普段、
はい、
ない人がたくさんいるなって思います。
そしてもう一方、はい、
はい、
松村くん、君、はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。はい。松村さんは、はい、このリレーフォーライフに参加するようになってどれぐらい経ってますか？
前回の2回目の時に、うん、チームリーダーとして、ま、学校から参加したんですけど、で、今年の第3回は実行委員として、出動してます。う
ん、何、頼りになるキャプテン？去年。でそこから今年はもうだったらもう開催する方に回っちゃおうぜっていうことでお手伝いいただけてるのかな。
まあなんか誘われて実行委員会来てみたいな感じで行きたい行った感じでそのままなんか
すごいですね。もう16歳にして、うん、あの社会に巻き込まれるというそういう状況ね。ね、あの実際リレーフォーライフ知ってこう自分が参加してみてどうでしたか。
まあ最初もう木下さんと一緒で全然がんについても知らないし、リレーフォーライフについてもまあ知らなかったんですけど、
うん、
まあなんかすごいこのお茶の水の会場っていう自体がまあすごいアットホームで楽しいイベントだなっていうふうに思って、はい、で今後も参加していきたいなっていう感じで今も続いています。
うん、
ねえ、ありがたいですね。また同じことしか言えないですけどおじさんは、
もうね号泣です
今。号泣です。
でももうリレーフォーライフのこのイベントっていうのはいろんな方が来て、そしてあの夜通し歩くっていう大変なこととかなかったですか。
まああの割とチームのみんなが高校生だったり中学生だったりして、
うんうん、
夜みんな寝ちゃうんで
寝ちゃうね、寝ちゃう、う
ん、で全然リレーを続かないというか続けさせようと頑張ってはいました。
ああ、夜ね、そうだよね。
もしかして寝るなーみたいな。
もう寝ちゃってます。
寝ちゃってるね、うん、
まあ、あの一応リレーフォーライフのね、世界的なルールの中で夜間越えっていうのがあるんで、うん、でもね眠たい時寝るんですよ。もうみんな寝てます
ね。細胞分裂が盛んですからね、うん、若い方たちはね。そうそうそう、寝ないと ね、でも実際こう自分もこう参加してみて改めて分かったことって何かありましたか。
あ、そうですね、なんかがんっていうこと自体に理解も深まったと思うんですけど、うん、
はい、
なんだろう、まあがんに関係なくてもなんかいろんなことをいろんな人と関わる中で、
うん、
そのまあ、医療に関することとかを知れたりっていうのはありました。
うんうん、多分ですよ、僕その年代じゃないんであれですけど、中学高校のね方であのリレーフォーライフに参加することでね、なんかいろんな学びってあったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
あ、結構ありますね。
でしょ、
医療に関することも、ね、社会的なことでもいろんな人と関わったりしてるので、
うん、あとどうしたら大人とうまく付き合えるかとかあのいろんな社会勉強ができたんじゃないかなと思います。でちょっと千尋さんに代わってもらっていいですか。
あります。
はい、ありがとうね。
はい、もしもし。
はい、そしたら今年のですねちょっと開催情報を、はい、お知らせいただきたいんですが、
はい、
今年日付はいつですか。
今年は5月11日の土曜日12時から5月12日の日曜日の12時まで、うん、はい、東京医科歯科大学のちょっと癒しの庭で開催する予定です。
はい、東京医科歯科大学があるのが実は東京のお茶の水と、
はい、
いうところですね。
はい、
はい、
で僕も実は医科歯科大学さん3回ぐらい行ったことあるんですけど、うん、なんて言ったらいいのかな、宙に浮いてるっていうか駐車場の上っていうか、そこですよね。
そうですね。
そうですね。説明できない。
すごい説明してくれるのかと思ったら説明できないという着地でしたけれども。
はい。あの普通のグラウンドとか公園とはまたちょっと違うところですよっていう感じですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
ここのところがみんなで今頑張ってますっていうところありますか？3回目のイベントは。
そうですね、結構初めは全然知らない中で母がいろんな人を集めてきたリレーフォーライフだったんですけど、うん、3年目で割とこう大学生とかも、いかしか大学ならではなんですけど大学でやってるので、うん、結構周りの大学生とかもいっぱい参加してくれてるので実行委員会に、
はあ、
それでもっとみんなで盛り上げていこうっていうのは、
うん、
あと病院の方も少し、はい、やっぱり患者さんとか去年来てくださったりしたので、うんうん、今年ももっと呼びかけられたらなっていうのはありますね。
ですね。ぜひ皆さん5月11日から12日が、第3回目となるリレーフォーライフジャパン東京お茶の水の、リレーイベント開催ということですので、はい、でも千尋さん、小さい時にお母さんが癌になって、はい、でもお母さんのこうまざまざと見せられる頑張り、どうですか？どんなお母さんですか？
どんなお母さんですか？
うん、僕は代わりに答えましょうか。
娘さんに。
あ、そう、あ、そう。
まあそうですね、リレーフォーライフではいつも笑顔で、うん、まあ、作り笑顔とかじゃなくて、本当に本人が楽しんでるからそうだろうんですけど、うん、本当に楽しそうで、いつも、なんか、まあ、もちろん大変なこともあると思うんですけど、基本的に笑顔で、周りを楽しませてくれるし、まあ、自分も楽しんでるし、みたいな。いい人だと思います。
いい人、
うん、確かで2017年度の全国の報告書の表紙になってなかったっけ？
そうかもしれない。
チロママ。
チロママ。そうなんです。
そうです。
タコかぶってます。
そうそうそう。いつもタコかぶってるもんね。
はい、はい、そうです。
いや、ふざけてないんですよね。
タコかぶってる話はまたゆっくり聞きたいんですけど。
はい。
はい。千尋さん、今日はありがとうございます。千尋さん自身は将来何になりたいですか？何考えてます？
一応、まあ、医療系、まあ、その患者さんと関われる仕事につけたらなと思っています。
はい、もうぜひその目標に向かって、
はい、
そして第3回目となるリレーフォーライフジャパン東京お茶の水の大会も、うん、ぜひみんなで盛り上げていってください。
はい、ありがとうございます。はい、
今日はそして木下さん、松村くんもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。
もう楽しみしてます、お茶の水。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、若い力。
若い力いいですよね。本当にこの先がね、楽しみになってくるという、なんかそう希望が持てる今日はお話でした。
そうですね、うん、そしてこのコーナーですが、
はい、実はですね、来週の3月27日の水曜日でですね、僕の出番が終わります。はい。
私が今本当にびっくりしてるんですけど、
はい、
あ、そうなんです
ね。そうなんです。一応来週がですね、この、2012年の4月から続いたこのコメンテーターとして出させていただいてるんですが、うん、一応来週が最後。
あ、そうですか。
で、は
ちょっと年度代わりということで、番組もちょっとリニューアル、ということなので、
はい、
はい、
みんなでリレーフォーライフのコーナーをね、今まで月金で月曜日から金曜日毎日お届けしてたんですが、ちょっと4月からは、そのね、様子が変わってきますので、また詳しくは番組表をご覧ください。
はい。どうぞ皆さんもこれからリレーフォーライフ応援し続けてください。リレーフォーライフのコーナーでした。大菅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。